はようございます。
おはようございます。
Good morning。 外はとても暑くて、とっても暑くて、秋が来るといいねと思うけど、外よりも最近自分の心房が暑くなりましたと気づいた。最近その外国人の水曜日の夜のクラスでは、弟子というのは、イエスの弟子というのは、イエスの弟子としてその弟子訓練について、マルコによる福音書を使いながら勉強したり、で毎週その一章ずつを勉強して、弟子訓練のチャレンジをグループで決めてそれをやっています。で先週僕のグループのチャレンジは、神様の目を持って、神様が私たちの周りに見えるように、自分の目がその神様のように見えるように祈って、でその弟子チャレンジの一ポイントは、外に行って祈って、神様は私に何を見せたいのか、それともその人の悩みか、それを見ながら、どういうふうに神様の愛、またはその福音のメッセージがその人とどういうふうに伝えてつながるのかということをこの1週間にやりました。それは僕にとってとっても良い訓練でした。今年私たちの年度のジョンが、その深く交わり豊かに実るということで、いつもそれをずっと考えて、どういうふうに私たちの信仰生活にできるのかということをいつも考えている。でやっぱりその豊かに実るのは、もしそのまあこれは例だけど、その果物がわからないと取れない。だからその目を開いて、今は秋の季節だから、今からその収穫をやってますね。その目を開いて、その豊かな果物収穫を見て取ることができる。でも目を開かないと、その果物がないとわからない。同じように私たちの中に、その心が乾いている、あるいは神様との関係が何よりも乾いていることが、その霊的な目を開かないとわからないと思います。で今朝はその使徒の働き、使徒言行録17章を読みますが、それは今日のメッセージだと思います。私たちがその目を開いて、どういうふうに私たちの周りの人たちが乾いて、私たちも乾いている、どういうふうに神様とつながればいいかという話です。So I just said, this morning it is very hot. It is hotter than it should be for this time of year. And I am ready for the fall weather to kick in. But just like it's been hot outside, lately my faith has been heating up as well. And that has been a blessing from God. On Wednesday nights, most of you who are foreigners in here are part of this study too. We're studying the Gospel of Mark. And looking at being a disciple, what it means to be a disciple of Jesus. And every week we have a discipleship challenge. And my group's challenge this last week was spending the whole week praying that we would have the eyes of God, that we would be able to see as God sees, that we would see people the way that God sees them, or the way that He sees them, and that we would see their hurt, we would see the things that they're longing for, and that we would be able to find ways to show love, to express the gospel message to people. And that was an incredible experience for me. I really was blessed by that challenge. And that's what today we're going to be talking about. We're going to be talking from Acts 17. And I've entitled this, Open Our Eyes. Because I want us to pray that our eyes will be open to the people around us. There are a lot of people who have longings, that have a longing for God. But our job is to be the bridge, to see how we can take this good news, take this message, take this love, and meet it with those people. So that's where we're going to be going today. まず、その使徒言語録の前にちょっとこの2つのアイデアを皆さんに紹介したいと思います。まずこの4つの文章ですね。メッセージをちゃんと理解する、文化もちゃんと理解する、それで文化とメッセージを混ぜる、それでメッセージが変わるというのは、そのメッセージと文化が混ぜたら新しいメッセージ、新しい信仰があるという意味です。で、この写真を見ると、一番上の写真はシンガポールにあるダオ教のお寺で、そのダオ教でも仏教みたいにお線香をあげる習慣はあります。その下はその寺の近くにあるヒンズー教のお寺です。これを見てください。これはお線香をあげる場所。これ以外のヒンズー教のお寺を見に行くと、お線香をあげる習慣は全くない。このお寺以外はないです。でもその寺はそのダオ教の寺の近くにあるから、もしその寺まで行けなかったら、まあヒンズー教の神々でもいいんじゃないか、そこまでにそのお線香を入れて祈ればいいかという考え方があります。ただ、これを見て、それは中国系の人たち、ヒンズー教の人たちではないけど、ヒンズー教のお寺でもその線香を入れて祈っています。で、それはとても面白いと思いました。この4つの文章を考えて、この写真で表していると思います。日本の例を考えると、例えば日本と仏教も同じようなことがあると思います。何が日本の文化、何が仏教がだんだん分からなくなる。これは日本の宗教か、ただその習慣でやるかということもあります。アメリカとキリスト教もそうです。何がアメリカの文化、何が本当のキリスト教が分からなくなっています。 So before I get into Acts 17, I want to share two ideas, two concepts with you. And the first one is this: knowing the message, knowing the culture, then the message and the culture mix. And from that, the message is changed. It becomes a new message or becomes a new faith. So using this picture as an example to kind of show that, up on the top is a Taoist temple in Singapore. And in Taoism comes originally from China. And so people go there, and when they go to pray to the gods at the Taoist temple, they will light incense. And they will put it in, and as they offer the incense, then they pray to the gods. If you look down below, it's right just like two buildings down is a Hindu temple. And in every other Hindu temple, in the world, except for this one, there is no such thing as lighting incense. Only this one in Singapore has it. It's just two doors down. Because the idea is, well, if you can't go to the Taoist temple, you can just light incense to the Hindu gods and pray to them, because, you know, we just need to pray gods, and so it's just as convenient to do it here. So you can see in this picture here, there are Chinese people that are not Hindus, but they're praying at the Hindu temple and doing a Taoist religious ceremony. If you give a Japanese example, Japanese culture and Buddhism have mixed a lot, so that it's difficult to know what is actually Japanese culture and what is Buddhist religion. America would be the same thing. America and Christianity. Sometimes it's very hard to tell what is just culture or what is Christianity. What is real Jesus life, Jesus teaching. Those things get mixed up, and sometimes we don't know what is what, and we accept both as true.
メッセージをちゃんと理解する文化もちゃんと理解する、メッセージはそのまま変わらない、メッセージの伝え方を変える、これももう一つのシンガポールでの例ですが、この教会を開拓したときに、その教会は中国人に見てる教会です。で、中国の文化ではよくことわざが好き、日本でもそうかもしれないけど、中国ではそのことわざが好きで、みんなは自分のうちでそのことわざを壁に書いてある。これは私たちの家族の大事な言葉、それを書いて、またはそのドアの裏にもその漢字を書いて、この2つの漢字は何よりも私たちが望んでいる性格、この2つの漢字はこの家族がこういうふうになりたい、それはその文化から来ました。で、その教会がその文化を理解すると、また福音のメッセージ、イエス様が教えられた神様が望んでいることもちゃんと理解して、そのことわざの代わりに聖書からその箴言の言葉、または申命記の言葉を書いて、その壁に書いて、で、後ろにその愛という漢字も、何よりもこれは神は愛です、またはイエス様からの命令は私たちもお互いに愛しなさい、他の人も愛しなさい、神様を愛しなさいという命令です。これはとてもいい良い例だと思います。
So here's another example. It's a similar idea, but it's just a little bit different. It's knowing the message, knowing the culture, and you don't change the message, but you change the way that you express the message so that it hits with the culture. This is another example of a church in Singapore, and their goal was to reach Chinese people. In the Chinese culture, it's very common in people's homes to write sayings of wisdom on the walls. And this is how they teach their children, and they remember, this is how we want to become. So they write sayings on their walls. They also carve on their doors different kanji, the Chinese characters. And they say, this is what our family is going to become. This is what we hope to become, are these ideas, these concepts. So
this church, when they planted the church, they said, okay, that is a form that people are familiar with, that they know. Let's take the message of the gospel. Let's take the things that are written in Deuteronomy, and let's write those things on our walls. So they took a form that the Chinese people were familiar with, but they took God's words, and they wrote them on the walls. And they also carved the Chinese character love. This God is love. Jesus commands us to love one another. We are to love other people. We're supposed to love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. So they took, the message didn't change, but they shared the message in a way that was familiar with the people. この使徒言行録の17章にこの27節がとても大事な節だと思います。一回読みます。これは人に神を求めさせるためであり、また彼らが探し求めさせすれば神を見出すことができるようにということなのです。実際神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。求めさせる、探し求める、見出す、神様も私たちにメッセージがあります。私たちがそのメッセージを理解するためにいろんな方法でそのメッセージを表しています。だから私たちがその目を開いてみると神様がわかると思います。 So God did this so that men would seek him and perhaps reach out for him and find him, though he is not far from each one of us. So God has a message. God has a message for every one of us, for all of us. And he uses lots of different ways to show us what that is. He is very creative in how he expresses that to us so that we can receive that message. And that's what our challenge is going to be today. 17章はパウロがまずテサロニケ市から、まずテサロニケでその宣教または教会を開拓してから、それからベリアという町に行って、そこでも開拓して宣教してから、ずっとアテネまで行って、で今日の聖書の箇所、その特に考えるのはそのアテネでの宣教です。でもアテネでも宣教して開拓して、でまた来週アツシさんがその18章について話します。でそれはパウロはコリントの町に行くという話ですから、この地図を見るとそれはどこにあるかがもうちょっと分かるように見せたいと思います。 So today we're going to be doing Acts 17, and if you look at the whole chapter, it starts with Paul sharing the mission and planting the church in Thessalonica, and then he moves from there to Berea, and then he goes all the way down to Athens. And next week Atsushi is going to preach about Acts 18, and he moves on to Corinth to plant the church among the Corinthian people. So I just want you to see this so that you can get an idea of where it is in the world and the travels that he's making in this chapter.
言語録の17章でこの4つの、その概要を考えると、この4つのことが見えると思います。パウロとシラスの働きは3つの場所でそのメッセージを受け入れられる人々を見つける。でもみんながそれを喜んで受け入れたわけでもない。その3つの場所でも受け入れなかった 人、またはいろんな問題があったこともありました。と受け入れる人、受け入れない人もいて、でその場所でそれぞれの教会、それぞれの町の特徴、強みと弱点はありました。またはパウロが人を救うだけではなく、教会を改革し成熟させることに集中しました。でそれも大事だと思います。私たちがただ人を救うことに集中すると、教会があんまりできなくなるから、そのただ救うことだけではなく、教会が成熟する働きも大事だと思います。それはパウロから学ぶことができると思う。 So if you look at chapter 17, basically this is the overview of the entire chapter, and that is that Paul and Silas goes to these three different cities, and he finds people that accept his message, accept his work. But not everybody does. He finds people that reject him. And there, in fact, there's a lot of problems. You see that especially in Thessalonica. And then they even are so ticked off that they send people to Berea to cause problems there. So there are people who accept, and there are people who don't accept. We also see that each place has its own character, that Paul has to find a way to share that message differently in each place where he goes. And the last thing that I want to point out to all of us is what we can learn from Paul is it's not just about saving people. It's about planting and maturing churches. We see that Paul had this view. He wasn't there just to change people's way of thinking or living, but to create community. And through that community, sharing the message of Jesus. He really emphasizes that, and I think that's important for us, especially those of us from the West, to really take into our hearts as well. 今日はその22節から31節を読みました。で、その22節から31節を見ると、2分でそれがもう終わり。読むと、もうあと2分でもう終わります。でもそれはパウロが全部言ったことではない。ルカがその部分を取って短くして書きました。本当は彼はずっと説教した。その部分として私たちがどういうふうに理解すればいいか、私たちの信仰に何が役に立てばいいかということをちょっと今日考えたいと思います。まずはパウロはその霊的な必要を見つけます。16節を見ましょうか。さてアテネで2人を待っていたパウロは町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りに感じた。そのアテネにある人たちは神との関係が欲しい、その心が渇いていることをまずパウロがそれを気づいた。たくさん偶像があったから何かを礼拝したい気持ちが分かってきた。 So the first thing is Paulsees the need. He sees the spiritual need. He goes into Athens. If you look at verse 16, while Paul was waiting for them in Athens, he was greatly distressed to see that the city was full of idols. I want to put a spin on that for you, that first Paul goes into the city and he sees that there are lots of idols. So he sees that people have a desire to worship something. They have a desire for something more in their life. So first,He sees what the need is when he goes into the city. 次は、パウロは集まっている人たちを見つけています。まずは、毎回同じ順番で、まずシナゴグに行って、
ってからみんながその買い物をする場所に行って、で最後にその人たちがやっぱり例えばアテネにいる人たちはみんなはどこで集まるかがパウロより詳しく知っているでしょ。でその人たちがパウロを連れていて、ここであなたのメッセージを伝えてくださいとお願いしました。だからパウロはまずその必要、霊的な必要を見て、それからその人たちを見つけました。 So the second thing is Paul finds where the people are gathered and that's where he goes. So he sees the need and then he sees where the people are that have the need. And he always, if you look in Acts, he always does the same thing. He always starts at a synagogue and then he usually moves to a marketplace or somewhere where daily life is happening. And then interestingly, in this Acts 17, he's taken to the Areopagus on Mars Hill. I just said, you know, local people know where people gather more than outsiders. So we need to find out from the local people, where do people gather? And that's where we need to go. That's what happened in Athens. The Athenian people knew, this is where people gather to talk and go through all of their philosophies and thinking about life. And they said, you need to come here. And so if you look at the passage, it says they took Paul to that place.
Paulo はその部下の中で身近にあることを通して福音メッセージを分かち合います。じゃあ22節と23節で、そこでパウロはアレオパガスの真ん中に立っていった。アテネの人たち、あらゆる点から見て私はあなた方を宗教心に熱い方々だと見ておれます。私が道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに知られない神に蔑まれて祭壇があるのを見つけました。それからこれがキーです。そこであなた方を知らずに拝んでいるものを教えましょう。パウロは上から下にそのアテネの人たちにという態度ではなくて、どういうふうにそのメッセージがその人が理解すればいいかということを考えて、知られない神、本当はあの一つ これはその知られない神という場所を表しています、この写真に。でアテネのその歴史を勉強すると、それぞれのところでこれがありました。だからパウロがそれを見て、あ、私たちの唯一の神が知られない、アテネの人たちもその知られない神を拝んでいるから、そこでその福音メッセージを伝えられると気づきました。で彼はまず褒める言葉から始まりました。私が道を通りながら、あ、ごめんなさい、その上に22節、あなた方を宗教心に熱い方々だと見ております。何かを礼拝したい、それは本当に素晴らしいことだよとパウロがそのアテネの人たちに言ってた。そこから私たちが礼拝している神を教えましょうか。それはその知られない神だろうと、そこからそのメッセージが入りました。So Paul begins by sharing the message, by connecting with what is familiar in the culture.
So I think verse 22 and verse 23 are really key. Paul then stood up in the meeting of the Areopagus and said, "Men of Athens, I see that in every way you are very religious. For as I walked around and looked carefully at your objects of worship, I even found an altar with this inscription, 'To an unknown God.' Now what you worship is something unknown I'm going to proclaim to you." This picture shows what that looked like. What, if you look in the history books of Athens, this is what the "to the unknown God" place looked like. And there wasn't just one, it was in several different locations around the city of Athens. I think Paul is really, really cool because he doesn't go from above and look down at the people. In fact, what he does is he goes into the city, he finds something that's familiar to them, unknown God, and he knows they don't know our God. They don't know the one true God. There's an opportunity to bring those two things together. And he starts first by complimenting them. "I can see that you are very religious people. I can see that you have a desire to worship. I see that you have a spiritual need and you're trying to express that." And after complimenting them, he says, "So this unknown God, let me share with you about him." And I think that's amazing.
それからパウロがその知らない神をそのままに今まで礼拝したことはいいよと言わなかった。ただそれを通してその福音メッセージを伝えた。でパウロは聖書を通して神の計画と目的を伝えています。まず世界を創造、それからその罪、その霊的な必要なことを伝えて、でそれからキリストの十字架と復活、それは全部それぞれの24節は世界を作りになった神、天使の主ですから、それから25、26節、本当の神の代わりに私たちがいろんな神を作っている。その霊的な必要がある。でも私たちの罪がそれに邪魔になっている。でも神様はその作られている人たちがそれを理解するために、それは27節、私たちが神様を見るためにイエス様を送りました。それは良い知らせ、それは福音ということです。神様が自分の御子イエスを十字架につけられて復活して、それで私たちの希望があります。それで私たちが恵みを与えてくれます。それで私たちが許してくださいます。何よりもそれは私たちの希望のメッセージです。
So Paul doesn't just say, "Oh, you don't know that God? Well, let me tell you about him. But when I'm done telling you about him, it's okay for you to just keep on worshiping him, that unknown God, the way that you've done it up until now. It's okay, you don't have to know him. You can just worship however you want." He doesn't do that. He takes the Bible message and he summarizes it, but he goes point by point and shows the biblical narrative of God reaching out for his people. He starts with God creating the world. Then, and that's in verse 24. Then in verse 25 and 26, he shares that people have sinned and they have a spiritual need. But that's because in 27, God wants to show people who he is so that they can reach out for him, so that they can find him. And how does he do that? Verse 28, he sends Jesus. He sends his only son to die on the cross and to resurrect. And that is our message of hope. This is what he's trying to tell to the people of Athens. God created the world, he created you, and he created a way for a relationship with you through Jesus Christ. Through the cross, we have forgiveness. Through the cross, we have grace. And through his resurrection, we experience the hope and the love of God. で、来週そのコリントの教会に行く話があるから、この第一コリントの 2章の2節を読みたいと思います。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外、何も知るまいと心に決めていたからです。これはパオロがその人たちに伝えたこと。イエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外はないです。それだけというメッセージがあります。それで私たちの希望があります。それで私たちが恵みをいただきます。So Paul, after Athens, he's going on to Corinth, onto the Corinthian church. And this is what he writes in 1 Corinthians 2:2, For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him crucified. Jesus Christ. The message is Jesus Christ and him crucified. Our love comes from Jesus Christ and him crucified. I don't have any other message except Jesus Christ and him crucified. Your only hope is Jesus Christ.
私たちが目を開きましょう。まず神様を求める。自分から始まる。神様を求める。神様を探し求める。それは第一のステップ。私たちがそうやらないと他の人を連れていくこともできない。まず私たちが神様にそれを祈っています。神様、私の目を開いてください。それから私のためにだけではなく私の周り、パウロのように私たちが成熟したい。神様は私たちを通して誰かに自分を表したいのか、神様は私たちを誰に導いているのか、どのように神様の愛を分かち合えるか、それは私たちのチャレンジ。
Our prayer is open our eyes, Lord.And it starts with praying for ourselves. We want to see Jesus. Looking for and reaching out to God. If we don't start by praying that for ourselves, we can't pray that to be able to be used by God for other people. So we've got to begin by praying that so that we see God. If we don't have that relationship of love, that relationship of obedience with God, we can't do that with other people.But it's not just about us. We want to be like Paul. We want to become mature in our faith. And we want to learn how to see the world around us the way that God sees the world. To see whom God leads us to and how we can share our love. That is the point of Acts 17. That's our prayer, is that we would open our eyes. ですから、今週の
私たち、イエスの弟子としてのチャレンジは何でしょうか。この2つの質問を考えて、私たちの行いでやってみましょう。まず第一、神様は私を誰に、家族、職場の人、水戸市民、日本人、誰に導いていますか。またその人のどんな霊的な必要を見せてくれていますか。
神様にその目を開いてくださいという祈りを祈りながら、誰に導いているのか、その人は具体的にどういう霊的な必要がありますか。As you know, I don't like to just tell you a message. I like to make you have to do something about it in some way, to have some kind of response. And so I'm challenging you in the message from Acts 17 in these two questions, not just to think about this, but to respond by your action, to respond through your relationship with God in these ways. Number one, to whom is God leading me? Is it a family member, a coworker? Generally people in Mito City, Japanese people. And what are the spiritual needs that they have that he's showing me? So ask yourself that question when you're praying. God, open my eyes to see the way that you see. Who is God helping you to see? And what about their spiritual life, what needs in their spiritual life is he also showing to you as he opens your eyes? で、または2番目は、あ、ごめんなさい。この質問を考えると、この3つの絵でちょっと例として見せてるんだけど、そのホームレス、日本にいるホームレスの人たち、で こっち側この一番右側は寂しい人。この8年間で僕が一つ気づいたのは、日本の素晴らしさの一つの部分は自分のことを大事にするよりもそのグループを大事にしている。でもよくある日本人から聞いているのは、そのグループがあるのに自分が寂しい、あまり何も自分の気持ちが伝えられないという悩みが何回も聞いている。でそれは私に神様がそれを見せているかなと信じています。だから自分もどういう人、誰に見せているか、どういうニーズがありますか。 One thing I forgot to say was in these pictures, I forgot to explain, you know, this shows a homeless man here in Japan. And over on the far right side, I also wanted to bring to you, that's supposed to represent loneliness. And I said one of the best things, one of the richest points of Japanese culture is that they are the Japanese people are group oriented and they value the group. And they're very conscious of all of the other people in the group. And that's a beautiful thing. One thing I hear from a lot of Japanese people is even though they're in the group, they feel very lonely. And they feel like they can't share the hurts within that group. And so that's one way that I feel like God has shown me a spiritual need that is there. じゃあ2番目の質問。神の愛という聖書のメッセージを私はどんな創造的かつ身近な方法で分かち合うことができるであろうか。ここもその絵でそれを表している。これは全部聖書の話でもそれぞれの文化で表している。例えばこの一番後ろの方は日本です。漫画を使ってそのイエスの話をやっています。やっぱりここでその漫画が大人気、青年だけではなくラーメン屋さんに行って必ず誰でもその漫画をそのラーメンを食べながらその漫画を見てます。最近この新しい漫画メシア4冊があります。それもすごいよ、すごい上手、 すごい面白い。だからこれもおすすめ。これも一つ。聖書の物語がこういうふうにこの日本的な方法でその聖書の話をやってます。この間僕がタイに行って、で本当はあの後でこれを教会に差し上げたいと思いますが、あのそのタイの山にある門人の女の人がこれを1週間で手作りでやりました。でこれは彼らの伝統的なあの手作りものなんだけど、そのパターンの中に十字架がそこに入っている。あの方はクリスチャンだから、彼女の手作りのものを買って、でそれでもイエスの十字架の話が表しています。だからいろんな方法で私たちがそのメッセージを伝えるチャンスがあると思います。だからさっき自分がその誰に表しているかを考えると、どういうふうにその創造的な方法で伝えられますか。 So how can I creatively share the biblical message of God's love with that person in a way that's familiar to them? So not just what are their spiritual needs and who is that person, but where is the point where the gospel meets with that need in a creative way?And you can take a lot of time thinking about that. But I just wanted to show a couple of examples. These are all pictures of different cultures around the world expressing the Bible stories in pictures that are familiar to their culture. For example, the North American Indian on the bottom left, it shows Father, Son, and Holy Spirit. And on the top is also North American Indian, Jesus and his 12 disciples. Down here, we've got an African one down here, and then we've also got Japanese using the popular manga. And as I've been here in Japan, I see that, you know, it doesn't matter. It's not just young people. Everybody loves manga. You go to the ramen shop, and everybody's reading a manga. Recently, they've put out this new series. It's four different books of manga. I have it in Japanese and in English. So if you're interested, but I recommend that you look at them and you even think about buying them. But this is a creative way to share the story in a way that's familiar in Japan. This is another very Japanese style, taking the Bible story but presenting it both with the drawing and also with the way that it's written. It's Bible story, but it's stories of people. And so these are two things that I would recommend. And then the other thing is, I actually have about 5 of these that I'm going to give to the church later. Hopefully, like, I don't know, maybe we can put them here or something. But I bought this from a monk woman from the Hmong tribe in the hills of northern Thailand. And this older lady took a week just to make this one. She does it with her hand. And this is their traditional handmade craft. And she uses their pattern. But if you look in the middle, you can see that there's a cross. That lady was a Christian. And she uses this as a way even to share her faith, to show the story. Through something like this. And I thought that was really, really creative, a really creative Asian way of showing that. So those are some examples. じゃあ今週、この2つの質問を、ただ今日でそれを書いて忘れることじゃなく、それを書いて、考えて、祈って、神様、聖霊様の導きで、やってみましょう。 So this week, let's not just write these questions and then forget about it after 5 minutes from now. But can we please really think about it, really pray about it, and find ways to be led by the Spirit of God to try and do these things. で最後にこのテサロニケの手紙から 皆さんのために祈りたいと思います。その17章にパウロがそのテサロニケに行って伝道が始まりました。で彼がそのテサロニケの教会のためにこの祈りを書いたから、今日水戸教会のためにこの祈りを祈りたいと思います。So I want to close with this prayer from Thessalonians. In Acts 17, Paul goes to Thessalonica and he plants the church there. And so using a prayer that he writes for that church, I want to close by praying this for the church, for all of us as well. じゃあお祈りしましょう。
どうか主があなた方をお互いの愛とすべての人への愛とで豊かに満ちあふれさせてくださいますように。私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にあるように。
May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else. The grace of our Lord Jesus Christ be with you.
この祈りをイエスの名前によって捧げます。I pray this in the name of Jesus. Amen.
Amen.